皆様おはようございます。メッセージの前に、私も一言お祈りをいたします。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、今日の日をありがとうございます。11月の4週目の聖地の朝を迎えております。暑かったり寒かったりする天候が続いておりますが、そして健康が守られて、また今日は時間も与えてくださって、共に集うことができたことを感謝します。11月も終わろうとしており、今年最後の12月を迎えようとしております。神様、どうぞ12月の歩みもあなたが私たちと共にくださって、一つ一つのことを助け導いてくださるようにとお願いをいたします。クリスマスを迎えようとしております。どうぞイエス様の救い主、イエス様のご降誕を心から喜ぶ時となりますように。あなたを知らない方々に本当のクリスマスを告げ知らせていくことができるように助けてください。今日恒例で夜明けを覚えて集えなかった人、また風邪をひき病の家に来れなかった人たち、いろんな方がおられますけれども、主がどうぞ癒してくださるように、強めてくださるようにと心からお願いを申し上げます。今私たちはこうして本当に穏やかな朝を迎え、平和のうちに歩んでおりますけれども、世界に目を向けていくときに、争いが続いている国がたくさんあります。ウクライナとロシアの戦いも本当に来年を迎えると2年経とうとしております。たくさんの方がこの戦争で亡くなっておられます。建物が破壊されて、これから復旧復興も本当に大変なところがあります。避難している人たちもたくさんおられます。主よ、どうぞ苦しんで悲しんでいる多くの方々をお救いくださり、助けてください。一日も早く、ずっと祈り続けておりますが、あなたの平和が望みますようにと祈ります。イスラエルとパレスチナ、ガザ地区の戦いも話し合いによって停戦となりましたが、このまま停戦が続きますようにと願います。人質の人たちが一日も早く解放されることを願います。正義の神様、正しい裁きをなされるあなたはご自身が、私たちの人間の罪や過ちをどうか正しく裁いてくださるように切に願います。あなたに希望を持てますように導いてください。感謝と願いを、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。早速メッセージに入りたいと思います。私たちは、いろんな人生をこうね、それぞれの人生を送っているわけですけれども、失望したり、自分の思い通りにならなかったりしてですね、自分の思い通りにならないことも多くあるわけですが、それで本当に失望したり落胆したりするということも皆さん経験しているんではないかなと、そのように思います。ある人が、人間はどうして失望するのかということに対してこのことを言いました。人間だから失望する、絶望する。動物は自殺しないでしょう。人間だけですよね、失望して、希望を失って 自ら命を絶つ、ね、そういうのは人間だけですよね。まあ、人間だから、あるいは比較するからっていうのもありました。比較する、他の人と自分を比較して、私にはこんなものがない、足らないっていうようなことで、ね、落ち込んだり失望してしまうというようなことがある。あるいは過去を引きずったままにいると失望してしまう。あんなことをする、ね、あんなことしてしまった、あんなことすればよかった、もうちょっとこうすればよかった、いつも過去を振り返って、そして、そこから抜けきれない、そういうこともありますでしょう。あるいは背後にサタンの働きがあるので失望してしまうんだ、ね、まあ、そういうふうに、おっしゃる方がおられました。ある方は、人間は失望製造機であると、私たちはすぐに失望してしまう失望を作っている機械のようなものだとも、おっしゃいました。全ての人がそうですし、またイエス様を、神様を信じるクリスチャンであっても失望してしまうことってあるんじゃないんでしょうか。私も失望落胆することが、時々あります。なぜだろう、なぜこうしてこうなるんだろう、分からなくて、がっかりすることもありますけれども、まあね、クリスチャンは神様にお祈りをするんですけれども、なかなか祈っても答えられない、すぐにその回答が得られない、そういうことでがっかりしてしまう、失望してしまうというようなこともクリスチャンの中にあるんじゃないでしょうか。イエス様は今日ですね、私たちに失望せずに祈りなさいということを例えを持って教えられました。私たち、イエス様は私たちが失望を落胆することをよく知っておられる。その上で、失望しないせずに祈りなさいということを教えていらっしゃいます。一つの例え話をそのために語られました。今日のイエス様の例え話は、先ほど読んだところに書かれてあります。一人の裁判官と一人のヤモメが出てまいります。この裁判官は正しい裁判官ではありません。普通裁判官というと皆さんどんなイメージありますか。ちゃんと法律を勉強して、いろんな経験をして、そして正しく裁くなければならない職業の人ですよね。賄賂を取って裁きを曲げてはなりません。本当に中立の立場で両方の意見を聞いて正しく判断し、正しくジャッジする、法律によって裁かなければなりませんよね。それがないと崩れます。本当に社会が崩れてまいります。今日の裁判官は皆さん、神を恐れず人を人とも思わない人であったとこう書いた。これ聖書の教えと真逆です。聖書は神を恐れよ、神を恐れることは知恵の始まりであるとありますように、神を恐れること、人を人と思わないんじゃなくて、人を人と思う、尊敬しなさい、愛しなさい、自分と同じように隣人を愛しなさいと教える聖書であります。今日のこの裁判官はそういうものを身につけていないといけないにもかかわらず、そうでなかった。後で見ると不正な裁判官って書いてあります。不正な裁判官が、まあ、ここにこう書かれているわけですよね。賄賂をもらって裁きを曲げる、まあ、そういう裁判官で、あったのだと思います。でそこに一人のヤモメが訴えております。一人のヤモメ、ご主人どもがいなくなった女性です。今以上に昔は大変なその時代に生きてた人であったと思います。今だったらね、いろんな社会制度があって、いろんな生活の保障とかいろんな面倒を見てくれますけれども、昔はありません。 本当に弱い立場の人です。誰かに頼らないと生きていけない人でありました。弱く貧しく頼る人もいないような、そういうかわいそうな人でありました。で、裁判官のところに行ったわけです。多分いい裁判官だからと言ったんじゃなくて、もう悪い裁判官って聞いてたけれども、そこ行くしかない、そこに頼るしかない、そういう人だったんだと思うんで、ないお金を盗まれてね、困り、そのことを訴えたのかも分かりません。その理由は分かりませんけれども、訴えに行きました。裁判官はその訴えを最初聞かなかったのです。賄賂を持ってくるわけでもないしね、自分は神も恐れない、人を人も思わない、自分でそういう自覚を持ってて、持っている人であったようですけれども、取り扱わなかったね、聞いてあげなかったと書いた。皆さんとはどうしますか。この裁判官は無理だダメだ、違うところに行きますでしょうか。他に行く選択肢なかったのかもわからない。この人は一生懸命叫び続けました、訴え続けました。うるさいほど、うるさくて仕方ないって書いてほど訴え続けたのです。ひっきりなしにやってきたのです。帰ってはまたやってきたわけです、何度も何度も。でもうこの裁判官がですね、私は疲れ果ててしまうというほどに言っては帰ってまた来る、そういうやもめでありました。この皆さん、私は疲れ果ててしまっているところ、注釈を見ると、私の顔を叩き続けることになるってこう書いてある。私の顔を叩き続けることになる、目の下にパンチを食らわせるそういう強い言葉です。ある人は、目の下に熊を、ね、作らせるような、そういう、表現だと言いました。もう杖パンチを受けるぐらいのその強力で、もう本当にですね、疲れて果ててしまうぐらいのそのしつこさであります。それでこの裁判官はもうね、耐えられない、もう見てあげなければ仕方ないということで、その訴えを、まあ、受け入れたという、そういうお話であります。この裁判官は正当なその裁判官としての正義感で裁いたのではありません。やもめのに心動かされて願いを聞いたのであります。まあやもめのためにっていうよりは、自分のためにっていうの方が強かったんじゃない、自分のために、このやもめのためにかわいそうだと思ってってんじゃない、もう自分のためにね、願いを聞いたということでしょうか。さて皆さん、この例え話は何を教えているのでしょうか。ちょっとまた元に戻りますけども、いつでも祈るべきである、失望してはならないということをここで教えようとしたんです。神様は私たちの祈りを聞いてくださるんだ、だから失望しないで祈り続けなさい、絶えず祈りなさいということを イエス様はこの例えで私たちに教えているのです。失望しないで祈りなさい。ちょっとまとめながら3つ挙げたいと思うんです。なぜ失望しないでいいのか。不正な裁判官、無慈悲な裁判官に対して神様は正しいお方だからです。慈悲深い方だからです。やもめをちゃんと大切にしなさいとおっしゃる神様だからです。聖書の中にやもめや孤児や在留黒人、外国から来た人たち、そういう人たちを、弱い立場にある人たちを神様は助けなさいと立法の中で教えておられます。不正な裁判官、無慈悲な裁判官に対して私たちが祈る神様は正しい方です。不正をする方ではありません。本当に慈しみ深い、憐れみ深いお方です。そのことがここで言われています。七節、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。ましてや、先週のその前の日、私たちはイエス様の例え話の中で真夜中に来た友達の例えを話しの例え学びましたよね。あるところに真夜中に友達がやってきた。そして、家に迎えるんですけど、もう出すパンがないので隣の友達のところに行って、友達のところに、君、旅人が来て出すものがないのでパンを3つね、貸してくれ、恵んでくれと叩いて、で友達はもう 真夜中です、家族も寝ているのでもう起こさないでくれ、もうみんな休んでそんな騒ぎ立てないでくれってね、迷惑をかけないでくれとこう言うけど、友達は何度も何度もですね、今日と同じようにですね、お願いしたら、その友達はその願いを聞いて聞くでしょう。悪いお父さんであっても、悪い人であっても、子供がパンを求めても石を与えることないでしょう。父なる神様、人間の父親と比較して、ましてや天皇お父様はね、悪い人であってもパンを与えるでしょう、必要なものを与えるでしょうとおっしゃいました。今日のところも神様は天のお父様というだけではなくて、本当に正しい神様、憐れみ深い、慈悲深い、慈しみ深い神様ですよ。聞いてくださらないことがありましょうか。もう一つ、失望しないで祈れ、 あと2つ目は選民だからということですよね。選ばれた者たちのためにとこう書いてあります。裁判官とやもめは特別な関係ではありませんでしょ。特別な関係じゃないですよ、裁判官とやもめ、何も関係ありません。訴えを聞く側と訴える側、それはもう多くあるわけです。でもここでイエス様をおっしゃっているのは、あなた方は選ばれた者たち、神様に愛されている者たち、選ばれるということは愛があります。 神の愛には、神の選びには神の愛があります。神の民、ね、のために神様は聞いてくださる。だから失望しないで祈りなさいということなんです。神の民として、神の子供として、その私たちの願いを神様は聞いてくださるということを教えているのであります。それが二つ目ですね。失望しないで絶えず祈れということの理由です。三番目、イエス様が再び来られるからです。イエス様が再び来られる、それは8節に書かれてあります。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかとあります。人の子っていうのはイエス様のことですね。そしてその前の17章の後半に、人の子っていう、また人の子の日という言葉が使われております。世の終わりのことについて書いてあります。世の終わりの時にはキリストが来る時ですが、終わりの時があって、その時には神様がちゃんと裁きをする日なんだと教えています。この世の全てを総決算する時が来る。今はまだその時じゃない。イエス様が来られるときに総決算する裁きの日が来るのであります。私たちはそれまでにこの時代に生きている限り存在しております。皆さん、私たちが住んでいる社会はどんな社会でしょうか。いい社会ですか、悪い社会ですか。光り輝く国ですか、暗いニュースの多い社会ですか、悪がはびこる社会じゃないでしょうか。いっぱい悪がはびこっています。不正がなされ、性的虐待がなされ、争いがあり、憎しみがあり、家庭の中においても社会の中においても国においても争いが絶えません。戦争が続いております。どこに正義があるんでしょうか。どこに本当の平和があるのでしょうか。私たちイエス様主にクリスチャンたちはこの世に生きることにおいていつも戦いがあります。試練があります。苦難があります。迫害があります。数多くある中で失望落胆することがたくさんあります。どうして神様こんな時代なのですか。争いがあるのですか。殺人があるのですか。争いがあるのですか。どこに私たちは希望があるのでしょうか。それはイエス様が再び来られるわけです。イエス様が再び来られる時こそ私たちの希望があると思います。なぜならその時に正しい裁きがあるからです。失望せずに祈れ。今日の八節は主が再び来られるということと関連して教えています。失望しないで祈れ。信仰が見られるか、これ皆さん、信仰が見られないという否定じゃなくて警告です。信仰が見られるであろうか。 信仰と祈りはイコールのように思います。信仰があるところに祈りがあります。祈りのあるところに信仰があります。信仰が見られるであろうか、人の子が来るときに信仰が見られるだろうか。イエス様はお方になられました。私たちの周りで、ああこの人は信仰の人だなって思う人っていますよね。いろんな人に出会って、でもその人はね、祈りの人ですね。祈り続けてらっしゃる。いろんな人たちの救いのために祈ってらっしゃる。旧暦と会っていうね、あの世の光の集いが毎月あって時々出席されますが、いろんな教会の信徒さんたちが来ておりますけれども、本当にああこの人って祈りの人だなって思わさせられる方がおられます。祈ってますよ祈ってくださって、信仰の人、祈る人は信仰の人、信仰の人は祈り続けていらっしゃる方。信仰が見られますか、見られるでしょうか。どうなんでしょうか。皆さん、私たちはどこに希望を持って祈っているのでしょうか。イエス様が再び来られるっていうのはなかなか信じられないっていう人が多いんですけれども、わからないっていう人が多いんですけれども、でも聖書を教えています。そこに本当の裁きがあり希望があるんだ。どうぞ皆さん、このように対して私たちは失望落胆することがありますけれども、神様に望みを置きましょう。キリストに望みを置きましょう。ルカの福音書の21章の36節をちょっと開いてください。聖書をお持ちでない方は私が読みますね。ルカの21章の36節、まあ、ここも世の終わりの出来事が書かれてありますね。ルカの福音書の21章の36節を、読みます。しかしあなた方は必ず起こるこれらのすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさいと書いてあります。皆さん、私たちはの祈りはいかがでしょうか。どこかで諦めているでしょうか。祈っても変わらない、祈っても何も起こらない、時々そんな思いにさせられることがありますけれども、イエス様は失望しないで、失望しないで祈り、いつも祈りなさい、今日教えていらっしゃると思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。私たちはいろんなことですぐに失望落胆してしまうものでありますけれども、イエス様は今朝私たちに そういうことにならないようにいつも祈り続けなさいと教えてくださいました。あなたは正しい方であられます。また哀み深い慈悲深いお方であられます。私たちの願いを聞き遂げてくださる方であられます。どうか信じて、時間がかかったとしても忍耐が必要な時にも忍耐して耐え忍び祈り続けていくものとなさせてください。私たちの信仰をどうぞ強めてください。もっと祈り続ける思いを私たちに与えてください。どんな状況が苦しい困難であったとしても神様、あなたに信頼して期待して信じて信じ続けて歩むものとならせてください。ここにいらっしゃるお一人お一人、いろんな思いや願いが叫びがあるかと思います。あなたはご存知です。その祈り願いを主がふさわしい時に叶えてくださるようにとお願い申し上げます。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。